恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
聖書を読んでいますと、一族総出でイエス・キリストや教会の前に立ちはだかった者たちがいたことに気がつかされます。それはローマ帝国の承認を得てユダヤを統治したヘロデ一族です。
As we read the Bible, we notice there's a family who is against Jesus Christ and the church. It's the family of Herod, the Herodian kingdom, which ruled Judea with the approval of the Roman Empire.
その初代はヘロデ大王と呼ばれ、彼はイエス・キリストの誕生に際してベツレヘムとその近辺にいる2歳以下の男の子をことごとく殺しました。
The family began with Herod the Great, who at the birth of Jesus killed all boys under the age of 2 in and around Bethlehem.
彼にはアンティパスという息子がおり、アンティパスはイボ兄弟の妻ヘロディアを妻としました。彼はそのことを非難したバプテスマのヨハネの首をはねて殺しました。
He had a son named Antipas, who was married to his half-brother's wife, Herodias. John the Baptist condemned what he had done, so Antipas beheaded him.
さらにヘルデ王の孫にはアグリッパという男がいます。アグリッパはユダヤ人たちがキリスト教徒を異端視して嫌っていたのを知り、キリスト教徒を迫害すれば、ユダヤ人の間で自分の人気を回復できると考え、あることをしました。使徒行伝12章1節から4節にはこう記してあります。その頃、ヘロデ王は教会のある者たちに圧迫の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で切り殺した。そしてそれがユダヤ人たちの意にかなったのを見て、さらにペテロをも捕らえにかかった。それは叙教祭の時のことであった。ヘロデはペテロを捕らえて獄に投じ、4人1組の兵卒4組に引き渡して見張りをさせておいた。杉越の祭りの後で彼を民衆の前に引き出すつもりであったのである。
The grandson of Herod the Great is a man named Herod Agrippa. Agrippa learned that Jews hated Christians, so he thought to persecute Christians would restore his popularity among Jews. It is written in Acts 12:1-4. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. When he saw that this was met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. And after arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover.
アグリッパは十二弟子の一人ヨハネの兄弟ヤコブを剣で切り殺します。これは斬首であったと言われています。
Agrippa killed with a sword one of the 12 disciples, James, the brother of John. It is said that James was likely beheaded.
このヤコブとヨハネについて聖書はこう記録しています。そこから進んで別の二人の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると彼らをお呼びになった。
The Bible records about James and John like this.Going on from there, he saw two other brothers, James son of Zebedee and his brother John.They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets.
彼らは兄弟揃ってガリラヤ湖の漁師でした。そんな彼らにイエス様は声かけられ、この時から彼らはイエスの弟子となり、イエスと共に生活するようになったのです。
James and John were fishermen in Lake Galilee. Jesus calls out to them from that day, and they become disciples of Jesus and live with him.
そんなある日、ユダヤ人であるイエスと十二弟子にとりまして、 何百年も剣をして会っていたサマリア人の町に彼らが近づいたとき、そのサマリア人が彼らを歓迎しなかったということがありました。
One day, Jesus and his 12 disciples approached a Samaritan village. Because Jews and Samaritans were in hatred of one another for hundreds of years, the Samaritans did not welcome them.
その時、弟子のヤコブとヨハネとは、それを見ていった。主よ、いかがでしょう。彼らを焼き払ってしまうように天から火を呼び求めましょうかと、イエス様に彼らは進言しているのです。
Then when the disciples, James and John, saw this, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them?
兄弟揃って彼らは過激なことを言いました。そう、彼らは気が短く、すぐに手が出てしまうような荒削りの男たちでした。
These brothers said some extreme things. They were short-tempered and easily provoked to act out.
このような二人の性格をイエス様は見てお見通しだったのでしょう。彼らに雷の子というニックネームをつけました。
Jesus knew their personalities well, and he gave them the nickname Sons of Thunder.
私たちは確かにヨハネが雷の子であったと知っています。彼は電光石火、雷のように怒りやすい人だったのです。しかし実は、それはヨハネだけではなかったのを皆さんご存知でしたか？イエス様はヨハネとヤコブを兄弟揃って雷の子と呼んだのです。そうです。彼らは雷兄弟だったのです。
We are familiar with how John was a son of thunder and how he was easily angered. But did you know that it wasn't just John? Jesus called both John and James sons of thunder. They were thunder brothers.
この兄弟、しかしながらいつも共にいて、なかなかしたたかで、仲が良かったようです。雷兄弟というニックネームをあながちもしかしたら気に入っていたのかもしれない。彼らはある時、こんな会話をしました。
James and John seem to always be together and get along pretty well. They may even have liked the nickname Thunder Brothers.At one point, they had a conversation like this.
Yo, Yohane. ちょっと今度イエス様に話そうと思っていることがあるんだけど、ちょっと知恵貸してくれや。なんだい、兄貴。いや、このまま行くと俺たちの親分はそれなりに偉くなるだろうと俺は見てるよ。だから、そんな時が来たら、俺とお前がそのお方の左と右の座につけるように、今から言っておこうと思ってんのさ。いや、兄貴、それはグッドアイディア。他の奴らを見ててもパッとしないし。まあ、俺と兄貴でがっちりと、右と左固めようぜ。そして、実際に彼らはイエス様に取り入れるのです。
You can imagine James telling John, Hey John, I'm thinking of talking to Jesus, so give me your input. I think Jesus is going to eventually become a powerful leader.So for when that time comes, I'm going to tell him that we should be on the right and left seats of him. You can also imagine John saying back, James, that is a great idea. The other disciples don't seem that great. So I think we will be most fitting.
これらの話、皆さん聞いたことがあると思います。でも皆さん考えたことがありますか？いつも一緒にいて、将来も力を合わせていこうと誓い合った兄をヨハネは殺されたということ。
You may have heard of all these stories about James and John before, but have you ever thought that these brothers who were always together were separated? John's brother, James, was killed.
ヨハネは自ら書き記した福音書にも手紙にも一切その時の自分の気持ちは触れていません。そのヨハネの気持ちを皆さん考えたことがありますか？
John did not mention his feelings about his brother's death, neither in the gospel nor in his letters. But have you ever thought about how John may have felt?
私たちはヨハネを雷の子ヨハネ、愛の使徒ヨハネと呼びます。 しかし私はこれまで彼を兄を殺されたヨハネと呼んだことはないし、そのように呼んだ人に出会ったことがないのです。
We call him John the Son of Thunder and John the Apostle of Love. However, I have never called him John whose brother was killed, and I've never met anyone who has so.
ここで少し視点をペテロに向けたいと思います。アグリッパがヤコブを殺して後、直後、それがユダヤ人の意にかなったのを見て、今度は教会の中心人物であるペテロが捕らえられて投獄されます。
Let's turn our attention to Peter. After Agrippa killed James, he saw that this was met with approval among the Jews. So he also captured Peter, who was the leader of the church, and imprisoned him.
しかし今日は詳細をお話ししませんが、結論から言いますと、そこに神が介入して超自然的な現象が起こり、ペテロは獄屋から逃げ、その命が救われました。そうです。ヤコブは殺され、ペテロの命は救われたんです。
I will not go into details today, but the conclusion is that God intervened.A supernatural phenomenon occurred. Peter fled the prison and his life was saved. James was killed, but Peter's life was saved.
ここで一つの疑問が湧きます。それは、なぜヤコブは殺され、ペテロは生かされたのかということです。この問いかけは私たちも抱えているものです。なぜあの人は亡くなり、私は生きているのか。
From these events arises the question, why was James killed and Peter saved? This question is something we also have for ourselves. Why is that person dead and I am alive?
このことを思い巡らしていますときに気がつかされることがあります。それは、イエス様は生前、今日お話ししている三人、すなわちヤコブ、ヨハネ、そしてペテロに、この三人に特別に目をかけておられたということです。
When thinking about this, you may notice Jesus gave special attention to James, John, and Peter during his ministry.
新約聖書はそのことを記録しています。かつてこんなことがありました。
The New Testament records that fact. This is what the Bible says.
イエスがまだ話しておられるうちに、街道司の家から人が来て、お嬢さんは亡くなられました。この上先生を煩わすには及びませんと言った。しかしイエスはこれを聞いて街道司に向かって言われた。恐れることはない。ただ信じなさい。娘は助かるのだ。それから、家に入られるとき、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、およびその子の父母の他は誰も一緒に入ってくることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。イエスは言われた。泣くな。娘は死んだのではない。眠っているだけである。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスをあざらわった。イエスは娘の手を取って呼びかけて言われた。娘よ、起きなさい。するとその霊が戻ってきて娘は即座に立ち上がった。イエスは何か食べ物を与えるようにと指図をされた。両親は驚いてしまった。イエスはこの出来事を誰にも話さないようにと彼らに命じられた。
While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, he said.Don't bother the teacher anymore. Hearing this, Jesus said to Jairus, Don't be afraid, just believe, and she will be healed. When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him except Peter, John, and James, and the child's father and mother. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. Stop wailing, Jesus said. She is not dead, but asleep. They laughed at him, knowing that she was dead. But he took her by the hand and said,My child, get up. Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened.
イエス様はその時、明らかな意思を持ってですよ。明らかな意思を持って、ヤコブ、ヨハネ、ペテロ以外には、共に来ることを許されなかったとここには記されています。その時、イエス様は彼らに何を見せたのでしょうか。
It is clear that Jesus intentionally did not allow others to follow him besides Peter, John, and James. What did Jesus show them there?
誰が見ても息が絶えて亡くなっている少女を前に、イエス様は言われたのです。この娘は眠っているのだ。そして言われたのです。娘よ、起きなさい。彼女は三人の弟子たちの目の前で目を覚まし、起き上がったのです。
In front of the girl, everyone saw as dead. Jesus said, "This girl is asleep." And he said, "Daughter, get up." She then woke up in front of the three disciples and got up.
なぜイエス様はその現場にこの三人だけをあえて立ち会わせたのでしょうか?
Why did Jesus only allow these three to witness this?
さらにこんなことがありました。
There was also another similar instance.
6日の後、イエスはただペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。ところが彼らの目の前でイエス様の姿が変わり、その衣は真っ白く輝き、どんな布さらしでもそれほどに白くすることはできないくらいになった。すると、エリアがモーセと共に彼らに現れて、イエスと語り合っていた。
After 6 days, Jesus took Peter, James, and John with him, and led them up a high mountain where they were all alone. There he was transfigured before them.His clothes became dazzling white, whiter than anyone in the world could bleach them. And there appeared before them Elijah and Moses, who were talking with Jesus.
ある日、イエス様はヤコブ、ヨハネ、ペテロだけを連れてある山に連れて行かれます。この山は現在イスラエルゴラン高原にあるヘルモン山と言われています。そこでイエス様の姿がまばゆいほどに変わりました。
One day, Jesus took only Peter, James, and John up a mountain.This mountain is said to be Mount Hermon on the Golan Heights, which currently is found in Israel. There, Jesus' appearance changed into a dazzling white.
そこでユダヤ人である三人にとりまして伝説の人、エリアとモーセが現れたのです。この出来事についてルカもこのことを記録しているのですが、その中でイエス、モーセ、エリアはエルサレムでイエスが成し遂げようとしている最後のこと、すなわち十字架について、話し合っていたと記しています。
And there Elijah and Moses, who were legendary to the Jewish people, appeared as well. Luke also recorded this event in which it says, Jesus, Moses, and Elijah were talking about what Jesus was about to bring to fulfillment at Jerusalem, which was the cross.
そして、一同が山を下ってくるとき、イエスは人の子が死人の中からよみがえるまでは今見たことを誰にも話してはならないと彼らに命じた。彼らはこの言葉を心に留め、死人の中からよみがえるとはどういうことかと互いに論じ合った。
And Mark wrote, As they were coming down the mountain, Jesus gave them orders not to tell anyone what they had seen until the Son of Man had risen from the dead. They kept the matter to themselves, discussing what rising from the dead meant.
なぜイエス様はその現場にこの三人だけをあえて立ち会わせたのでありましょうか。
Why did Jesus only reveal these things to the three disciples?
さらにこんなことがありました。
There was also another instance.
さて一同はゲッセマネというところに来た。そしてイエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間ここに座っていなさい。 そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたが、恐れおののきまた悩み始めて彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて目を覚ましていなさい。
They went to a place called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, Sit here while I pray. He took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death, he said to them. Stay here and keep watch.
それはまさしくイエス、モーセ、エリアが話していたエルサレムにおいて成し遂げられること、その数時間前のことでした。
It was just hours before Jesus, Moses, and Elijah were discussing what was to be accomplished in Jerusalem.
なぜイエス様はその現場にこの三人だけをあえて立ち会わせたのでしょうか。
Why did Jesus only bring the three disciples here?
彼らは後日思い起こしたに違いありません。
The disciples must have recalled later after everything had occurred.
イエス様は俺たち三人だけを連れて出かけられたことがたびたびあった。俺たちは目の前で娘が蘇るのを見た。イエス様は彼女が眠っているのだから起こすのだと言われた。そう、死んでいた少女は俺たちの目の前で再び生き返ったのだ。
Jesus often went out with only three of us. We saw the girl rise from the dead in front of us. Jesus said she would wake up because she was asleep. The dead girl had come back to life.
ヘルモン山で俺たちは眩しくて直視できないほどに変貌した。イエスとモーセとエリアがエルサレムでイエスが成し遂げられる最後のことについて話していることを聞いた。
On Mount Hermon, we saw Jesus, Moses, and Elijah, who had become so dazzling white, we could not look at them directly. And they were talking about the last thing Jesus would do in Jerusalem.
なぜ何百年も前に死んだ者がイエスと共にいるのか。それは明らかにこの世の日常を超えた光景であって、その時には彼らは知り得ませんでしたが、彼らがイエスの十字架のことを話し合っていたことが今ならわかります。
Why are there people who died hundreds of years ago with Jesus? It was clear that we saw what we saw was beyond the reality of this world, and at that time we did not know, but now we see that they were talking about the cross of Jesus.
その十字架を前にイエス様は俺たちだけをゲッセマネの園に連れて行った。共に祈っているようにとイエスは言われた。しかし俺たちはそんな時に眠りこけていた。時折イエスの叫び声が聞こえた。
A couple of hours before the cross, Jesus told only us to go to the Garden of Gethsemane and pray together. But we were asleep at that time, and we would hear Jesus' cry.
アバ父よ、あなたにはできないことがありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。
Abba Father, he said, Everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will.
ヤコブとヨハネは後になってあの日の言葉を思い起こしたに違いない。栄光をお受けになるとき、一人をあなたの右に、一人を左に座るようにしてくださいと彼らがイエスに願ったとき、イエスが言われた言葉をあなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。あなた方は私が飲む 杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができるか。
James and John must have remembered the words they asked Jesus before. When you receive glory, be sure to sit one on your right and one on the left. And Jesus told them, You don't know what you are asking, Jesus said. Can you drink the cup I drink, or be baptized with the baptism I am baptized with?
彼らはその時、できますと答えました。するとイエス様は言われました。あなた方は、私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けるであろう。
They responded, Yes, we can. And then Jesus told them, You will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with.
なぜヤコブは殺され、ペテロは生きながらえたのか。このことに対する明確な答えは聖書に記されていません。しかしイエス様がこの三人だけに何を聞かせ、何を見せたかというところに私たちは彼らに対する神の返答を見るのです。
Why did James die and Peter survive? The clear answer to this is not in the Bible, but we see God's response through what Jesus showed them.
そう、それは、たとえそれが首がはねられるというようなことであっても、死ぬということは、イエスにとっては、我々の魂が、眠っているようなことであり、我々は再び目覚めるのだということを彼らは見ました。
Even in the midst of persecution, like beheading, they saw that death to Jesus is like a sleeping soul, and that they will wake up again.
モーセとエリアが数千年、数百年の年月を経て、イエスのもとに姿を現したということ、イエスの輝く姿は、やがて私たちが約束されている栄光の体であるということを彼らは見ました。
Moses and Elijah appeared before them to Jesus after thousands and hundreds of years. They saw that the shining figure of Jesus was soon the body of glory promised to them.
苦く杯、すなわち神の御心として受け止めたイエスの十字架は、その後に続く復活のために不可欠なことであったということ、彼らはこれらのパズルのピースをつなぎ合わせたに違いありません。
And the bitter cup that is Jesus' cross, which he saw as the will of God, was indispensable for the subsequent resurrection.And they must have connected these puzzle pieces together.
ヨハネが愛する兄、ヤコブを失ったとき、彼が何を考えていたのか、私たちにはわからない。その記録もありません。しかし、明らかなことは、彼は兄の死によって神に失望して、宣教から離脱せず、最後にパトモス島においてヨハネの黙示録を書き残したということ。
We do not know what John was thinking when he lost his beloved brother James. There is no record of it. But what is clear, however, is that he was not disappointed with God by his brother's death and did not leave the ministry. He went on to write the Revelation of John on Patmos Island.
かつての雷の子なら、彼は兄を殺した。ヘロデに対する復讐を企てたことでありましょう。しかしそのようなことをも彼はしませんでした。
Once a son of thunder, he would have attempted revenge on Herod, who killed his brother, but he did not do that either.
死んでしまえば、 全てが終わりと私たちは思います。しかしこの3人にイエス・キリストが見せたものは、明らかに死は終わりではないということだったのです。
We think if we die, everything is over. But what Jesus showed them was that death was clearly not the end.
この確信を持っていたヨハネは、この杯をあなたも飲めるかと言われた、そのイエス様の言葉を受け止め、その杯を彼も飲み干しました。そして復活の命を信じ、前を向きました。天を仰ぎつつ、主からその名を呼ばれる時まで彼は歩き続けたのです。
John, having this confidence, accepted Jesus' words, "Can you drink this cup?" And he drank the cup. He believed in the life of the resurrection. He looked up to heaven and continued walking until the Lord called his name.
十二弟子の中で、ヨハネだけが殉教せずに、90歳になるまで生きたと言われています。その彼は自ら筆を取りました。ヨハネ第一の手紙を書き残しました。その中で彼は、その手紙を書いた理由を書いています。
Of the 12 disciples, it is said that John was the only one who was not martyred and lived until he was 90 years old. He wrote the first letter of John, and in it he writes the reason for writing this letter.
彼はこう書き残しました。これらのことをあなた方に書き送ったのは、神の子の御名を信じるあなた方に永遠の命を持っていることを悟らせるためである。
John wrote, I write these things to youwho believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life.
なぜヤコブは殺され、ペテロは生かされたのか。この問いに対して今朝、神様ご自身が皆さんの心に何かを語りかけてくださったと信じます。その確信を大切に、最後まで持ち続けて、あなたを今も生かしたも主を見上げて、主から名を呼ばれるその時まで、この地での歩みを全うしていこうではありませんか。
Why was James killed and Peter saved? In response to this question, I believe that God himself spoke something into your heart this morning.Please take that conviction and hold on to it and cherish it and look up to the Lord who sustains your life even today and let us complete our life here on this earth.
お祈りしましょう。
Let's pray.
愛する天のお父様、あなたの皆をあがめます。私たちは今日、ヨハネの兄ヤコブの首がはねられたということ、また同時に十二弟子の一人であったペテロの命は保たれたということを見てまいりました。このようなことに対して私たちはいろいろなことを考え、頭の中に多くの疑問が湧きます。そのような私たちの心をあなたはすでにご存知かのように、このことが起こる前に、あのヤコブ、ヨハネ、ペテロだけに特に目をかけて、彼らに見せるべきものを 見せてくださいました。彼らが聞くべき言葉を聞かせてくださいました。主あなたはこの朝、これらのことを通してまた私たち一人一人にも語りかけてくださることを心から感謝いたします。この世界には私たちには知り得ないことがたくさんあります。しかし、私たちはあなたを信頼するものであります。あなたがどんなにあの三人のことを思い、その行く末を思い、あらかじめ見せてくださっていたこと、その中に、私たちのこれらの類の疑問に対する答えを見出していくことができますように、どうぞ我らを助け、導いてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。と同時に、あなたは私たちの悲しみ、寂しさをもよく知っていてくださるお方でありますゆえに、どうか常にあなたの天来の慰め、励まし、そして平安が私たちの上にこの生涯最後まで注がれ続けますように、何卒よろしくお願いいたします。今日はこのメッセージを各家庭で見ておられる方たちがおります。どうぞお一人お一人の上にも私たちと同じ、またここで同じメッセージを聞き、同じ恵みが注がれていることを感謝いたします。ただただあなたの深い深い私たちに対するご愛と、またあなたの大いなる恵みと慰めを心から感謝して、我らの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。